米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて、僕らの街紹介の時間でございます。今回米岡さんは北九州市小倉都心部の観光スポットを結ぶという循環バス、小倉ループバスが試験運行されているということなんですね。ということで小倉に行ってきたそうでございます。その模様どうぞ。今日は僕魚町からちょっと入ったこの京町のあたり、ずっと散策をしていたんですけれどもね、ちょっと今まで入ったことのないような通りにも少しフラッと入ってみようと思ったら、なんかね、神社を見つけましたけど全然知りませんでしたね。これここはね、床神社って言うんでしょうかね。もう見たことない字なんですけども、日頃使うような字はないんですけど、これヨガから来てるというような由来もあるみたいですね。これ昭和46年に作られてた由緒と書かれたものがあって、これをちょっと読むとですね、北九州市小倉北区のこの千葉町鎮座のこの神社は、まあ、遠く奈良時代、奈良町、のまあそのまあ、そこで作られたと言われておりまして、そこが創始だと言われておりまして、御社名を恵比寿神社と申していましたと。でこの地は、小倉の町のまさに発祥の地でもある、昔は高浜浦と呼ばれたところだということで、奈良町時代は太宰府を結ぶ、まあ、宿駅としても交通の用地でもあって、万葉集にもそれが書かれているというので、それは明らかであるというようなことを書かれてるんですよ。まあ言ってみれば小倉の町の発祥の地って、それをなんとか再建しようということで、皆さんの努力によって、ここに再建されているということなんですけども、この鳥居の年代を見ると昭和3年再建と書いた石の鳥居があるんですね。いくつか鳥居があるんですけど、ということは昭和3年に、やっぱりその皆さんによってここが再建されたという場所みたいですね。猿田彦さんのね、あれもありまして、こういう場所がね小倉にあるんですよ。だってみんな小倉でね、いっぱいお買い物したりとか、おいしいもの食べたりとか、この小倉の街が大好きでとか、言った方も、もしかするとここから小倉の街が発祥で始まったということをご存じないのかもしれないな。いや、僕ももちろんそうですけど、だからね、なんかこう今導かれた気もしますね。やっぱ西鉄バスに乗って、こういう、まあ、いろんなバスのチケットとか使って周遊したりとかしていくうちに、いろいろ散策していって見つかることもあるんだな。へえ。やっぱ知った以上はね、あ、でもな、紙が貼ってあって、築地祭りっていうのかな、月の次に祭りって書く、毎月1日10時30分からこの神社で何やら行われるようなことも書いてますけれども、ひっそりと裏路地に佇んでいる小倉の町の発祥の地、皆さんもふらっとこう訪れてみてはいかがでしょうか。いやー、米岡さんもさすがに知らなかったみたいですね。
そうですね。
この米岡さんがこの日訪れた床神社というのはですね、うん、3つの名前を持つ珍しい神社なんだそうですね。うん、小倉を知り尽くしていたはずの米岡さんも初めて知った神社で、うん、これもバス停で降りて散策したからこそ、まあ、知ることができたというわけですよね。
そうですね。
この床神社は小倉ループバスで2番井筒屋銀天街入り口下車が便利でございます。うん、小倉ループバスは観光スポットをダイレクトにつなぎまして、ワンコインで利用可能、さらには車内にはフリー Wi-Fi も完備されているとても便利な循環バスなんですね。運賃が大人1回乗車100円、子ども1回乗車50円と、しかも IC カード、そしてサンキューパスなどのフリー乗車券も利用可能ということでございますね。ぜひこのインターネットで小倉ループバスと検索してください。ホームページには観光情報とかお土産情報とかたくさんアップされておりますね。え、やっぱちょっとこう歩かないとわからないところも
ね、
バス降りてね、ありますからね。こういう風景に触れてみるのもいいかもしれません。うん、この後の街グルメのコーナーでは、そのお土産情報の中から、気になったお店であるものを食べてきたそうでございますね。お楽しみに。米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
今月の
みんなの運転士。
さあ今日は西鉄バス沢田自動車営業所にやってまいりました、お話を伺う運転手さんは南川勝康さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまず南川さん、
はい、
南川さんがバスの運転手になるきっかけというのは何だったんでしょう。
そうですね、私もともと前職が自衛官だったんですよ。で北海道の方にちょっと部隊の方にいまして、たまたまですねその際に二種免許を取ってて、その際に職業の説明会でですね西鉄の方が北海道までちょうど人事の方が来られてですね、その話を聞いてちょっといいなと思って二種免許ももうその際取ってたんでですね、はいはいはい、ちょっと受けてみたいなと思って、地元は佐賀なんですけど北海道の方から一回仕事の関係でこっちに来て、また一回戻って西鉄バスの試験を受けに行って合格したので、もともと家も西鉄バスが走ってるところだったんで、はいはいはい、それで西鉄バスに入りたいなと思って入りました、うん、
しかしすごい転身ですよね、まあ、その自衛官からバスの運転手さんに転身されて、はい、どんな感じでした。
あやっぱり、うん、あの今までは国を守るような仕事をしてたんですけど、うんうん、今度はあのお客さんを安全に、うんうん、まあ、どっちも安全ですよね、はいはい、安全にっていう感じの仕事に、うん、がいいなと思って入って、うん、やっぱりこの仕事入ってよかったなって僕も思ってます。
あさあここで南川さんが運転手さんだからこそ言える、はい、多分運転手あるあるみたいなものって何かあるんですか。
自衛隊もそうなんですけど、うん、自衛隊も災害派遣とかいろいろ行きますよね、うん、西鉄もどんな大雪だろうが大雨だろうがまず会社に来るというのがあるあるですね。結構あの、はい、こちらのって結構大雪降るときは結構降って通勤とかも大変なんですけど、うん、やっぱりお客様はバスに乗って会社に行かないといけない、うん、そういうのがあるからですね、うん、やっぱりどんな台風であろうが大雪であろうがまず会社に前日に泊まるか、うん、その日に来るか、絶対それが絶対あるあるなんですよね。運行をするかしないかは会社が決めることなのでね、乗務員はまず会社に来る、うん、それがあるあるだと僕の中では思ってます、
まあ、この地域の平和ということを考えたときに、はい、西鉄バスが通っている風景そのものが平和ですもんね。
そうですね、お結構福岡はバス文化だからですね、うん、それがやっぱり福岡の人たちは当たり前と思うけど、やっぱり他のところはちょっとどうかなって僕も思うんですよね。
そうですね、さあ南川さん、この営業近くにおすすめのグルメのお店とか何かあるんですか。
結構あるんですよね。
おうおう、
結局うどん屋さんも福岡の三大うどんチェーン店は全部揃ってますし、
お
う
お
う、ちょっと路地の方に入ってちょっと見えないんですよね、うん、あの西陣の方からあの山の方に来るとき、その店が見えないんですけど、生パスタ屋さんとかいろいろあるんですよ、うん、とかあのお弁当のお惣菜売ったりとか、お弁当売ってるお店とか結構周辺あるからですね、うん、結構あのサーラガイドあの歩いてきてもグルメスポットはいっぱいあります。
あ確かにバス乗ってやってくる途中、はい、いろんなお店見ますもん ね,
ですね。
あだからバスにあの揺られながら、はい、あのこっち方面にそれグルメやりに来てもいいですね、はい、です
だからもう山の曲がり口の方とかも行かれても、うんうん、島の方に行っても蕎麦屋さんとか、うん、地鶏屋さんとか、しまいにあの仙石村の方にもビュッフェとかもありますんで、うん、結構温泉とかもあるんでですね、うんうん、いいと思います。
はい、さあ最後に南川さんにとって西鉄バスとは何でしょう。
西鉄バスとは他県にはない福岡だけのバス文化だと思います。
まさに文化ですよね。これからも安全運転で頑張ってください。
ありがとうございます。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの街グルメの時間でございます、
はい、
今回北九州市の小倉に行っている米岡さん、地元で人気のお好み焼き屋さん維新というお店で、まあ、お好み焼きはもちろんなんですけれども、それ以外のあるものが人気ということで食べてきたそうでございます、うん、その模様をどうぞ。
さあ僕はですね、先ほどの神社からほど近いところにあるお好み焼き維新のこだわり卵と濃厚ミルクの蒸しプリンというのを実はテイクアウトしてきました。で今紫川のほとりに座ってるんですけれども、ちょうどあの志向図のところ、もうねほんと気持ちいいね。ここもう目の前にはリバーウォークがあって、そして小倉城が見えていて、北九州市役所があって、本当に気持ちのいいリバーサイドです。そのリバーサイドでこの美味しいプリンをいただこうということで、よしちょっとこう、おお、かわいいおしゃれなね、小さいこの瓶に入っていまして、この瓶のキャップを取りましょうかね。あ、これちゃんと札がついていて、 当店厳選の材料で仕上げ、保存料は使用しておりませんので、本日中にお召し上がりください。はあ、ありがとうございます。ちょっと子供の頃からプリンが大好きだね。これまた、この小倉で食べれるってのは嬉しいね。で、テイクアウトすると、この木のスプーンがついていて、これでじゃあ今からすくって食べ、お、見た目はね、結構プルンプルンというよりは、どっちかというとどっしりしている感じの見た目です。あのサジを、このスプーンを差し入れてみると、そんなどっしりしている感じもないですね。すごく柔らかいです。いただいてます。まろやか、味がで、甘さがね、あの優しいんですよ。優しい甘さってこういうのだろうな。ああ、美味しい。下の方にこのカラメルがあるので、このカラメルにも絡めてちょっと、このカラメルをつけるとちょっとまたビターな感じも加わってすごく美味しいですね。ああ、そんなにプルンプルンもしてないし、そんなに重々しいどっしりもないんですよ。本当に、まあ言ってみればね、ホロホロしている感じかな。でもそれだけにこの味の甘さのまろやかさと、この食感、舌触り、これが本当に、もう言ってしまえば、もうあの優しい母親の味のような感じです。わあ、これはいいわ。ああ、これを美味しくないという人はいないと思う。ただいま。
優しい、まあ、母親のところに帰ったんかな。
まあ、日頃のスイーツを食べ慣れてない人間が食レポするとこんな感じでしょうね。
優しい母親のような味。
精一杯の表現だ、まあ、実際そう思ったわけですけどね。
いやでもそのすごくね、
はいはいはいはい、
優しい甘さで、舌触りもよくって、濃厚な美味しいプリンで、ちょっぴり辛めるビターでちゃんと伝わってます
ね。
はい、
なんか前の放送が、なんかもう米岡さんが砂糖のようなものがかかってるけど、あの聞いてるリスナーの人がザラメだろそれって思ったらしいですから、まあそういうこともあるわけですよね。はい、まあね、しかしまあ美味しかったんでしょう。でも
そうです ね、
はい、このまずお店のお好み焼き維新、このお好み焼きの特徴というのは、外はカリカリで中はしっとりという、ね、お好み焼きなんですね、もともとはね。で、生地に小倉の地酒を加えて一晩寝かせるといったようなこだわりようと。
はあ、お好み焼きに、
そう、お好み焼きの生地にね、地酒を加えて一晩寝かせると。
すごい。
で、お好み焼きのメニューは30種類以上あるということですね、はい。で、また焼きうどんも有名で、小倉焼きうどんの頂点を決める大会で優勝した経験もあるという人気店なんですね。
すごい。
そのお好み焼き維新でもう一つ有名なのが、今回米岡さんが食べたプリンということなんですよね。維新オリジナルプリン、料金は230円税込みで、もちろんお持ち帰りも OK ということでございますね。小倉ループバスで2番、井筒屋銀天街入り口、または5番旦過市場で降りると便利でございますね。このお好み焼き維新、小倉北区魚町の 3-2-20 と、営業時間は平日ランチが午前11時半から午後の3時45分、平日の夜は午後5時から午後9時45分、そして土日の祝日は午前11時30分から午後9時45分というふうになってますね、
はい。
定休日は特に不定休ということでございまして、1ヶ月に2日くらいの予定で、まあ、休まれるということでございますね、
はい。
お店に関する詳しい情報は FM 福岡のホームページから番組名をクリックしてくださいませ。